皆さんおはようございます。お久しぶりでございます。皆さん方の間で、過去3年間少々ですね、責任担当牧師として、ご奉仕をさせていただきました。このところに来て神を愛する皆さん方と、また神様に愛されている皆さん方と共に礼拝を捧げることが許されたのは本当に大きな私の喜びでございます。この4年目になるんですが、この4月から4年目になりますが、ちょっと私の立場が変わりまして、皆さんもすでにご存知かと思いますけれども、協力牧師の一人として、牧会の一端に加えていただいていることも本当に感謝しております。私の長男であって主に献身して牧師となりました真鍋健司先生が今ですね、責任担当牧師として4月から奉仕をしてくれておりますが、個人的には私、父親として大きなそのことに対して喜び申しからいただいております。過去他の教会でも使えたものなんですが、しばらくそういう形でですね、皆さん方の間でしばらくなるのか、もう少し長期になるのかはもう週のみご存知ですが、牧師として使えていく方向だと思いますので、ぜひ、この働きのためにも皆さんお祈りくだされば感謝かと思います。今日は私たちにとって非常にですね、重要なテーマ、御言葉の御用で、皆さんに解き明かされることは何でも重要です。聖書の言葉ですからね、どこだって重要なんですが、今日は特に重要なことなんですよ。非常に私たちの毎週の、実は毎週じゃなくて本当は毎日毎日のことでもあります。あるいはずっと続けていくことでもあるんですが、礼拝について少しですね、御言葉から神様に喜ばれる礼拝とはどういうものかということをですね、皆さんと共に御言葉から教えられたいと、そのように願っております。礼拝は子供たちも捧げることができます。先ほどここで子供たちが出てきて神様を褒めたたえる賛美の声を高らかにですね、歌ってくれました。その時私たちもですね、心を合わせてこのように手を叩きながらですね、主を褒めたたえることが許されたわけですね。老若男女、男も女も、若い者も年取った者も、みんな主を礼拝することができるんですね。その礼拝の本質というようなことについて、本質というような言葉を使いますと少し哲学的に難しいかもわからないですけど、礼拝とは一体何なのかというようなことについてね、今日の御言葉を通して、皆さんに一心が、あ、そうだ、これが礼拝なんだというような理解を持っていただいたら感謝かと思います。一言お祈りをいたします。地なる神様、皆を褒めたたえます。このようにして、この小穴市のこの一角、小穴キリスト教会において、あなたを心から礼拝しようとしている群れ、あなたの群れが与えられていることを本当に感謝します。あなたはこのようにしてあなたを礼拝する者を起こしてくださって、このところに共に集わせてくださいました。あなたは私たちの礼拝を心より受け止めてくださるお方です。喜んでくださるお方です。またそれはあなたに作られたものとして当然のこと、本来あるべき姿であることも御言葉から示されております。それはあなたは私たちに恵み深く憐れみ深いお方であって、私たちの人生を始めから終わりまで豊かに導き、お世話くださる、そのような助けてくださる、そのようなお方であるからです。私たちはあなたの恵み深さを日々の歩みにおいて、私たちの人生のそれぞれの歩みの中で示されてまいりました、味わってきました。そのことの上にあなたこそ私たちが心からの賛辞を お捧げするお方であるということを私たちは示され、そして礼拝をこのようにともにさせていただいております。あなたは私たちを作り、あなたのあなたと交わることができるようにと、そのような礼をも私たちのうちに備えてくださって、その礼をもってあなたを心から崇めることができていることもありがとうございます。どうぞこの礼拝の場があなたと私たち、あなたと私との豊かな交わりの場となりますように。あなたから豊かに励ましをいただく時となりますように、強められる時となりますように、また許しの必要な私たち一人一人に許しが与えられ、清めが与えられ、整えが与えられて、元気が与えられて、そして明日からのこの私たちのそれぞれの社会のそれぞれの場所の歩みへと戻っていくことができるように助けてください。今からのひとときを見てになります。主がどうぞお助けくださって、御言葉を通して私たちに語ってくださっていることを明らかにしてください。それが私たちの深い心の理解へとなっていくことができますように、あなたがどうぞ望んでください。御手に委ね、尊き救い主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アメン。この詩篇の103篇において、旧約聖書時代の信仰者、ダビデがですね、彼の信仰そのものをですね、ここに、こう歌としてですね、信仰の歌としてこう出してくれているわけです。でこの103篇のこのダビデによる信仰の歌なんですが、詩篇なんですが、これはですね、当時の神殿礼拝、イスラエルの民たちはですね、エルサレムに神殿を建てることが許されて、そして神様の御臨在があると信じられています。そのような神殿内でですね、その周辺で主を褒めたたえる礼拝行為を行っておりました。礼拝を守っていました。でそのような時にこのような詩篇の信仰の歌がですね、楽器にこう伴奏されるような中で歌われたわけです。ちょうど私たちはね、礼拝の中で数々の賛美を神様に捧げますよね。それと同じようなことがされていたと考えることができます。ですから数々の音を奏でることのできる楽器類もね、神様を賛美するために当時から大いに用いられていたわけです。今でもピアノが用いられ、オルガンが用いられ、ギターが用いられ、ありとあらゆる歌を奏でることのできるような楽器がですね、賛美のために、神様を褒めたたえるために用いられてもいいのではないかと思います。そういうわけでですね、当時は神殿礼拝においてこのダビデの信仰の歌などが歌詞としてですね、用いられて、旋律メロディーに合わせて神様にそのような賛美が捧げられていたということが明らかであります。旧約の研究によってそういうことが明らかになっています。で今日の歌詞なんですよね。ダビデの信仰の歌のこの歌詞、歌の言葉の中にですね、礼拝の本質的なことが非常に明らかになっているということをですね、皆さんにお伝えしたいと思います。それでですね、礼拝行為、これは一体何なのかということでありますが、その礼拝行為を表す、一つのですね、動詞形というんでしょうか、動詞形の命令法というんですね、こうしなさい、ああしなさいというのが、命令法というんです。実はそれがですね、立て続けにこの103編の信仰の歌詞の中に出てくるんですね。皆さんちょっとそれを最初に確認したいと思うんですね。一節、我が魂を主を褒めたたえよ、褒めたたえよというのはこれですね、ヘブライ語の動詞形バラクという動詞形の強調された命令法なんです。我が魂を 主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。二節、我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この二節の中に、日本語の翻訳としては三箇所、褒めたたえよという言葉が出てまいります。実はその後ですね、ダビデはなぜ褒めたたえるのかというですね、理由、根拠をですね、語っていくんです。そこの部分も後で解説いたしますが、しばらくそういう部分が続いていきますが、締めくくりの箇所をご覧になってください。実は詩編103編の、ね、20節から22節が締めくくりの箇所になっています。そこを見ますとね、驚きます。20節、主を褒めたたえよ、御使いたちよ、御言葉の声に聞き従い、御言葉を行う力を有したちを、まあ、そういう人たちに進めて、主を褒めたたえよですね。21節、主を褒めたたえよ、主のすべての軍勢よ、御心を行い主に仕える者たちよ。20節21節、誰に進めているか、基本的には、まあ、天使たちと考えたらいいかと思います。主を褒めたたえよ、神様に作られた天使たちも主を褒めたたえるんです。そして最後の22節、主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ。これ生き物、人間だけではないんです。神様によって作られた生き物、もちろん人間がその頂点に立っているでしょう。すべて作られた者たちよ、主を褒めたたえよと作られて詰められています。主の治められるすべてのところで、我が魂よ、主を褒めたたえよ。このように主を褒めたたえよという強調された動詞形がね、実はヘブライ語では、日本語の訳ではね、7箇所になります。しかし実はこれヘブライ語ではね、ある箇所は動詞が省略されていても、その両動詞がそこにあると考えていいようなところですので、6回なんです。ヘブル語の動詞形としては6回命令をする動詞形がここで並べられている。しかもいずれも強い強調がそこにあるということが明らかなんですね。一体褒めたたえると一体何なのかということです。言ってみればこれがね、礼拝するということにつながっていくんです。直接つながっていってるんです。ですからここをね、全部礼拝せよと置き換えても何の問題もないところです。我が魂よ、主を礼拝せよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。で、礼拝を考えていきたいんですが、これを起点にしたいと思います。で、この部分をね、詳しく見ていきますと、褒めたたえよと日本語では全く同じように記されているんですが、実はですね、二つの動詞形になっている。皆さん、実はですね、一節の我が魂を主を褒めたたえよという部分、二節の我が魂を主を褒めたたえよということ、もちろん一節の後半にある聖なる皆を褒めたたえよというものも、一節の主を褒めたたえよというものと同じように考えていいですから、日本語で言いますと一節二節にある三つの主を褒めたたえる、褒めたたえよという部分と、二十節の、ね、締めくくりの部分の主を褒めたたえよというこの褒めたたえよ、二十一節の主を褒めたたえよというところを褒めたたえよ、二十二節の最初の主を褒めたたえよというこの褒めたたえよ、動詞の形が違うんです。 どこが違うかと言いますとね、これ非常に重要なことになるんですけど、英文法を学ばれた方はすぐお気づきになると思うんですけどね、単数形の命令か複数形の命令かによって違うんです。一人の人に対して神様が、モーセがね、主を褒めたたえなさいと言えば、単数形の命令法が出てくるんです。で、皆さん方に対してね、皆さん方主を褒めたたえよと言えばね、複数形の、動詞形が使われるんですよ。その違いが非常に明確です。ですからね、ダビデは、ね、自分自身に対してまずですね、語りかけるんですよ。自分自身ですから、これ一人個人なんですね。ですから、このことにおいてですね、私たちは礼拝行為の原点はですね、この私が神様を褒めたたえることにあるんだということに気づきます。言い換えますとね、皆さんはお一人一人個人として、個人としてです、皆様方として、橋本さんとして、私の場合は真鍋です、真鍋さんとして、岡本さんとして、倉さんとして、皆さん方全員の家族名を挙げることができます。お一人一人褒めたたえてくださいと勧められているんですね。で、実はそのようなですね、個が集まって集合体ですね、教会というのはイエス・キリストに属する、キリストを信ずる者たちが集まっている、そういう群れですから、人々ですから、これ複数の人たちが集まって、また主を共に褒めたたえるわけです。実は日常ごとのこの礼拝行為というのは、個人が神様を褒めたたえるような人たちがね、愛集まって心を一つにして、集合体として、集いとして、キリストに属している者として一緒に主を褒めたたえるわけです。実は礼拝を考える場合に、この両方があるということをですね、はっきりと理解したいと思います。そしてダビデがこの詩編103編で明らかに私たちに示していることは、あなたが神様を本当に心から褒めたたえる礼拝することが重要ですよ。それこそが礼拝の原点です。ですからね、私たち一人一人が心から皆さん方一人一人が心から、この神様のお取り扱いをいただいている皆さん方が、この神様がどんなに素晴らしいお方であるか、私の人生、あの時もこの時もこの方がずっと私を助けてくださっている、どんな時もです、そのようなね、神様の恵みを体験する、助けを体験するということが、実は私たちの礼拝の実は根拠なんです。ここにその根拠を持たない人って私はいないと思うんですよ。そうでしょ、皆さん方お一人一人ご自分の今までの礼拝生活振り返っていただきたいと思うんですね。このように日曜ごとに共に集って主を褒めたたえています。これ素晴らしいことです。これは私たちの信仰生活にとってなくてはならない行為なんです。でもね、その行為の前に私たち一人一人の個人礼拝というのがあるんです。それがないと、この礼拝にやってきたとしてもね、ある意味においてね、心を一つに合わすことはできません。聖霊をいただいていないからです。個人礼拝を捧げることができるということは、イエス・キリストの聖霊を信仰によっていただいている人がね、それぞれの歩みの中で神様からのタッチ、神様からの愛のタッチをいただいてね、 強められ、励まされ、癒され、助けられるという体験をお持ちなんです。皆さん方はそのような体験をお持ちでしょうか。ありますね。信仰に入った頃どうですか。皆さんどんな生活をしておりましたか。なぜ信仰を持つようになったんですか。皆さんまたそれぞれに信仰を持つようになった人生の一コマがあったと思います。私の場合は大学1年生になって、そして何のために勉強してるんだ、何のために今まで生きてきたんだ、人生の意義がわからなくなって、私は虚無を心の中に、虚しさを心の中に感じて、苦々しい日々の学生としての若い時の歩みがありました。こんな人生いつまで続けなきゃいけないのかというようなものが実は弓道になっていったんです。そして聖書に出会って、イエス様に出会って、私は信仰へと導かれていったんですね。皆さんもそうじゃないですか。あるでしょう。で、その時だけではないはずです。信仰を持って今までの一日一日、あるいは一年一年の歩みの中において、いろいろな戦い試練があったと思います。多くの誘惑にも出会ったと思います。苦しいところを通らされたと思います。もちろん大きな感謝と喜びの時も多く体験したと思います。皆さん、神様の助けを、神様の助けを、本当にイエス、生けるイエス様の助けをいろんなところでいただいてきたでしょう。実はそれがね、根拠なんです。それが神様を褒めたたえる最大の理由なんですよ。そのことをダビデがこのところにおいてはっきりと語っています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。また二節にも全く同じ言葉が続けられています。我が魂よ、主を褒めたたえよ。そして彼は締めくくりに単数形です。自分自身に対して、我が魂よ、主を褒めたたえよ。そして彼はそのように主を褒めたたえる個人が集まって、天使たちも加わって、神様で作られた全てのものが神様を褒めたたえるんだ。それが神に作られた者たちの当然の姿なんですよと、まあ、ここでですね、彼は私たちに語りかけているわけですね。でもう少し礼拝行為そのものを少し掘り下げてみたいと思うんですが、この褒めたたえよという言葉なんですけれども、もともとの言語であるヘブライ語を見て少し私はびっくりしました。実はね、ここで使われている動詞形はね、もう旧約聖書においてたくさん用いられている動詞形だったんです。バラクというね、バラクというバラクそうです、バラクという人名は実はこの言葉から来てるんですね。でバラクというのは直訳すれば、これ祝福するということなんですよ。そういう動詞形なんです。だから言ってみればね、直訳すれば、主よ、あなたを祝福します、そういうことなんです。神様、あなたを祝福します。まあ神に作られた小さな弱いものであるにもかかわらず、そのようなものはね、神の子とされ、罪許され、そして神様の豊かな強い愛の抱擁の中でね、もう本当に私たちは神に作られて、神様の愛されるものとしての大きな喜びを体験するわけです。ですからその私たちはね、創造者に対して、神様ありがとう、あなたは私を作ってくださったお方なんですね、そのような素晴らしい愛の方なんですね、神様感謝します、ありがとう。具体的な日々の ね、神様からいただく助けと同時にね、本当の私たちのね、内なるものの全てがね、神様を褒めたたえるようなものに変えられていくんですね。ですからね、我が魂よと言ってますが、この呼びかけもとっても重要です。ですから皆さん、この褒めたたえようという言葉、原義がね、まあ、英語で言えば to bless なんです。祝福するというふうな言葉が実は使われてまして、それの強調形としてですね、命令的にここを使われています。そしてそれがですね、ヘブル語辞典を編纂した学者の解説によりますと、そのような強調されたものの中で、まず最初に出てくる言葉の意味は、ね、Bow down なんですよ、皆さん。Kneel down です。Bow よりももっとですね、ひざまずく。Bow down といえば、まあ、このお辞儀をするような形ですね、身を低くすること。Bow down でしょ。さらに低くします。Kneel down。膝をついて、そういう姿勢なんです。それを意味してですからね、このお方は創造者としてどんなに私によくしてくださったか、あなたは本当に創造者としてふさわしいお方です。私はあなたに作られたものとして、あなたのそのような愛のお取り扱いをいただいて、私は本当に作られたものとして今膝をかがめて、あなたの前、あなたにありがとうございます、感謝します、そのようにあなたにお伝えします。そういう姿を実はこれ褒めたたえるということが意味されているんですね。でそのようなところからですね、まあ bless というようなことにもつながっていきますし、そしてその恋愛というようなことにもつながっていく。新約聖書の中でこのような礼拝行為が非常に明確にですね、新約聖書の方で、これギリシャ語なんですが、こちらはギリシャ語なんですが、表されている部分の一つはロマ書の12章の一節だと思います。だからちょっとね、そちらを皆さんに紹介したいと思うんですね。ローマ人への手紙の12章の一節、パウロはロマ書の1章から11章にかけまして、どちらかというと抽象的な神学論議と言ってもいい、とっても重要なですね、真理、イエス・キリストに関する真理を語っていきます。信仰によって私たちは義とされ、信仰によって私たちは罪許されたものとみなされ、そして神の子供とされている。これは神様はアブラハムに対して約束したその約束の成就として使わされたイエス・キリストが来てくださって、私たちの罪の許しのためにあがないの御業を十字架の上で身代わりの死を遂げてくださった、蘇ってくださった、そのお方を信ずる信仰によって私たちは義とされ、神の子供とされ、そして神の子供にふさわしいお取り扱いをいただくようになったんです。そしてこのお取り扱いは単に先民イスラエルに限ったことではなく、神様が作られた地上に住むあらゆる民族に及んでいく祝福なんです。ということがね、ロマ書の1章から11章、こんこんと解説されています。確か金先生はロマ書の、ロマ書の解説を始めてくれたと思うんですが、皆さん期待を持ってね、聞いていただきたいと思うんですが、ところがね、この12節からね、実践部分と言われている部分が始まるんですよ。で、そこで彼は何を進めているかと。今までの議論に基づいて、私は皆さん方にお勧めしますという意味合いなんですよ。ロマ書12章1節。そういうわけで、 そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この霊的なと訳出されている部分に関しましては、多くの学者たちの指摘によりますと、今までの彼のパストパウロの示された真理の展開から帰結するから考えると、当然こうなっていくというような意味合いの霊的だというふうに考えられます。ですからそれこそあなた方の当然帰結する礼拝行為なんですということができます。ですから礼拝行為というのは、私たちの体というのは体、肉体と魂によって成り立っているものの総体です。すなわち私たちの在り方の全てを神様に受け入れられる清い生きた供え物として捧げる行為、これが礼拝なんです。だから我々の創造者は、この私を全てご存知です、知っています、見ておかれ、すなわち私の日々の歩み、私の思い、心の中で思うことも含めて、意思、行為、そういう思いやね、あるいは欲、願望、そういうものから大体行為が出てくるでしょ。別にそうじゃないですか。いつもそうですよ。あ、お腹減ったな、食べたいという欲が出てくるでしょ。まあそういうものがなくても食べる人っているかもわからないですがね、食べるのが好きだということで。でもね、やっぱりお腹すく空いてるものがあるから、やっぱり食べるという行為に出てくるわけですよね。ですからね、心と体、肉体のこう、肉体のこういう風なね、手の動き、足の動き、本を買いたい、読みたいと思うから、皆さん足を運んで本屋まで行って本を買うわけでしょ。だからね、心の中に起こるさまざまな思い、あるいは感情的なものも入っています。意思的なものも入っています。知識がその根底にあります。そういうふうなさまざまな要因によって我々の体というのがね、動かされるんです。目も、また耳も、聞きたいと思うもの、聞きたいと思うもの以外のものにも入ってくる場合がありますが、それによって心が惑わされたりすることもありますけれどもね。でもね、考えてみればやっぱり私たちはね、聞きたいところにやっぱり耳をこう傾けますね。見たいものをこう注視します。その内側にあるものが私たちの外側の一切の器官をやっぱりコントロールしているということに気づきます。違いますか。大体そうですよ。人間の全ての行動行為根底には、私たちの内なるものの思い、願望や願い、あるいは欲とか言われるものが根底にあるんですね。だからその根底にあるものが汚れていた場合はどうなります。汚れていたら人のものを取るという、盗みという行為が出てくる場合だってあるわけです。だから私たちの内なるものというのは非常に複雑な機構を持ってまして、倫理的な判断をも道徳的な判断をもそのところでしておりまして、私たちの手の行動、足の行動、体の器官がね、それに従って動いているということに気づきます。言い換えますとね、礼拝行為というのはあなたの体、心と肉体のその全体、それを日々神様に清い生きた供え物として捧げてください。神様は見てますよ。あなたの職場での歩みを神様は見てますよ。そういうことです。 あなたの家庭での夫としての歩み、妻としての歩み、お父さんお母さんとしての歩み、神様は見てますよ。それを神様に喜ばれるものとして保ちなさい。それがあなたの霊的な礼拝です。当然帰結する礼拝ですよ、というふうにパウロは言ってますね。実は礼拝行為はそういうことなんですよ。すなわち何をしても、あ、神様が見ておられる、で神様に許されて私はこのことをしている、仕事をしている、家庭生活を送っている、学校で学んでいるものは学びも神様を見ている前で、私の人生の、私の人生の中で今のこの時期はこの学科の学びに集中するようにと、私は神様がそれを導いてくださったことを信じて将来の働きに備えてそれをしている。わ、そうでしょ、一切はそうなんですよ。これは礼拝行為の根本にあるとシトパウロは指摘しています。ダビデの場合も基本的に同じなんですね。だから何よりもね、彼は我が魂よ主を褒めたたえよと言っています。この魂よというのは内なるものなんですよ。ですから彼はすぐその後でね、私の内にある全てのものよと言ってるでしょ。重要なんです。私たちはね、個人の礼拝をまず考えます。この個人の礼拝を考える場合に、私たちのこの肉体器官をね、動かしているもの、目がどこに向けられるかということを動かしている私たちの内なる欲望であったり思いであったり、その部分に目を留めないといけないんです。私たちの足を動かしてある場所に向かわしている、本を買いに行くのか、あるいはどこに行くのか、どんな店に入ろうとしているのか、私たちの足を動かしている、皆さん感謝のことに今朝皆さん方はこのところに足を向けられましたね。このところに足を向けられたでしょう。ここで神の民たちと一緒に主を見上げたいという、そのような気持ち思いが皆さん方の行為となって、車を運転させ全車に乗ってある人を歩いて、皆さんの足がここに向かってきて、ここに皆さん今座っておられてはありませんか。でそのようにね、神様は私たちの内なるもの、動機であったり思いであったり感情であったり願いであったり欲望であったり、それを全部見ておられます。ご存知です。そしてそこから出てくる行為にももちろん目を留めておられるんですよ。その全体を持って、それを全部、それを神様にお捧げするということですから、神様の捧げ物とて探し物にする、これが礼拝行為なんだと言っているんですよ。ですから皆さん、礼拝というものをね、基本的にそう考えていただきたいと思うんです。それは聖書の定義なんですね。そしてそのような礼拝行為を日々行っている私たちが、神様は定期的に神の民は集いなさいというふうに考えてくださいました。これが日曜礼拝になっています。ユダヤ教の前ですと土曜日の安息日礼拝となっていたんですね。毎週毎週なんです。私ね、これは大きな意味があると思います。というのは、ここであるのは私たちは多く体験します。もちろんここであった場合、同じ家族内でね、神を愛する者がいれば、例えば私とカナの場合ですけど、やっぱり礼拝しますよ。継続して主を見上げます。ですから皆さん、礼拝行為というものをね、ここに来てちゃんと座って、共に賛美を捧げて、その式に従ってね、聖書を引っ張って、そして牧師のメッセージを聞いて、それで礼拝したと、そうです、礼拝しました、間違いありません。でもね、礼拝行為というのは私たち個々の 毎日の一コマ一コマの生活の中が礼拝行為だということになります。捧げるんです、個人として。どんな時でも、学校において、家庭において、職場において、もちろんこの教会においても、私たちはいつも主を見上げるんですよ。主はあなたはどう思っておられますか。こういう思いが起こってるんですけど、これはあなたに喜ばれることでしょうか、どうでしょうか。もちろんそういうことを尋ねなくても、していいこと、すべきことがいっぱいありますからね。私たちはあまりしないですけど、でもね、いろいろなところで私たちはね、どんな時にも神様を見上げます。イエス様は今生きてそこにおられますからね。だからイエス様、どうしましょう。時々ある兄弟姉妹に対するニュースが伝わってきます。だいたい私と家内がいつも、じゃあそのために祈りましょうって、すぐその場で祈ることにしています。まあいろんな事情があってそれができない場合もありますけど、すぐ祈ります。礼拝行為なんですよ皆さん。そこで夫婦として、主よ、主を見上げてね、台所であれ、寝室であれ、あるいはある部屋の中であれね、家庭内において、いつも見上げて、主よ、ある場合は感謝を捧げ、ある場合は取りなしの祈りを捧げます。これ礼拝行為と言っていいんですよ。そういうものの集大成として、私たちはね、神様はさらに私たちを整えるために定期的に礼拝行為を行うようにということで、キリスト教会の礼拝という、聖日礼拝というものが持たれてくるようになっているんですね。神様のお考えです。旧約の時から旧約の民には土曜日礼拝でした。安息日礼拝、イエス様が来てくださってから、イエス様のよみがえりを記念するというような意味合いもあって、日曜日礼拝に、まあ、ほとんどの教会になっていますけれども、別にこれ土曜日であっても日曜日であっても、あるいはね、あの別の日であってもいいです。ですからそういうふうな形で、ある教会では水曜礼拝、土曜礼拝というものも、まあ、持たれています。石橋教会では実はね、土曜日礼拝も今やっています。10人前後の人たちが土曜日礼拝に今集まっていますね。そういう形でもいいんです。で、共に集うような場合に関しましてもね、皆さんよくご存知だと思いますが、ヘブル書の中でですね、はっきりとこのような勧めがありますのでお聞きください。ヘブル書の、ヘブル美人への手紙の10章のですね、25節にありますように、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますます尊勝ではありませんか。ですからこれ、神様がご配慮してくださっているんです。信仰を持っていたとしても、弱い私たちはつまずきやすいです、迷いやすいです。私たちは共に集って、強いイエス様ご自身のご臨在の中で、共に御言葉をいただき、共に主を褒めたたえる賛美の歌を捧げる、そのような中でね、私たちが強められるんです。ですから皆さん、聖地礼拝を大切になさってください。でその場合は、皆さん主を礼拝しなさいという、ここで褒めたたえるという言葉が、まあ、複数形になっているんですね。ですから残りの複数形はね、個人の礼拝行為の集大成として、神様は毎週のように相集って主を礼拝してください、主に感謝を捧げてください、主という高な交わりをいただいてください。時間がなくなりましたので、最後にですね、皆さんにお伝えしたいことは根拠です。この篇103編の中で、根拠は、礼拝をする根拠はね、これ主が良いお方であるからです。本当にこのお方は良いお方ですね。皆さん2節見てください。我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は良いことをしてくださいます。皆さん基本的にね、神様は怖い方だ、裁きをなさる方だという恐れを持つような人たちも中にはいますが、確かに神様はね、神様を無視して、そしてもう罪を犯し続ける者に対しては神様は厳しく望まれる場合もあります。でもね、 神様は許しの神です。本当に私たち、キリストを信じて神の子供とされた者たちに良いことをしてくださるお方ですよ。私は 100% 過去50年以上の信仰生活を通してはっきり言えます。主は良いお方です。主は良いお方。 He is good. 主は良いお方。そういう確信に至っていますね。それはまあ私はね、お困り長者になったとかそういう意味ではないんですよ。主は良いお方ですよ。私の人生において本当に必要な時に必要を満たしてくださって、さーっと今まで憐れんでくださってきて、私も彼も同じ気持ちだと思うんですね。働きにおいても主は助けてくださった。愛する多くの信仰の道路者も繋いでくださった。日本だけじゃなくてパプアニューギニアまでも備えてくださった。アメリカにも世界の国々に信仰の友人たちを備えてくださった。お、素晴らしいお方だ。主は良いお方です。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。その主のよくしてくださったことの中で最大のものは許されたということです。3節、主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。これは我らの主です。皆さんも同じ体験をお持ちじゃないですか。この世の価値観に基づいて私は偉いものになった、私はこれだけのお金を得るものになった、そういう世の価値観に基づくものではないです。もちろんクリスチャンのある人たちはそういうものにおいても主の良いものをいただいています。もうそうじゃないんですよ。神様と私たちとの人格関係が本当に調和の取れた、前はね、通通関係になって、そして神様の笑顔を、神様のね、微笑みを感じることができるようなものになって、創造主なる神様との交わりが許されてね、人生を送れるようになった喜びです。罪が許されたということ、どういう場合でも許されるということ、実はそのことはね、もうずっと続いてですね、強調されてるんです。もう一箇所だけ読んで終わりたいと思います。実説、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちの報いることもない。そういうことをされたら私たちはたちまちにして滅ぼされてしまいます。それほど罪深い私たちです。神の子供になった私たちでもよくさまよいます。神様に喜ばれないようなところに陥りやすいのがこの地上を歩む神の民たちの姿ですよ。旧約聖書の神の民たちの歩みを振り返ってください。新約においても全く同じ。でも神様は許してくださるんです。東が西から遠く離れているように12節、私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。死がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れまれる。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。私たちの弱いものであるということ、神様はご存知です。心に留めておられる。ご存知で私たちを、ね、ほったらかしにしているんじゃなくて、私たちの力に近寄ってくださって、私たちをこの世に抱きしめてくださって、私たちを本当に立たせてくださって整えてくださるのが私たちの主なるお方なんですよ。私たちが自らの罪を素直に告白するときに、あの放蕩息子がね、罪許されて、そして父親の愛の抱擁に戻ったように、私たちはいつでも父親の愛の抱擁の中に戻ることが許されている。なんという幸いな特権をいただいていることでしょう。主のこの世によくしてくださったことを何一つ忘れるな。これが根拠なんですよ。皆さん期待していいです。イエス様を信じて、またあの 3年4年の人がいるかも分かりません。年月がね、月日があまり経ってない人もいるでしょう。でも神様の良さを、素晴らしさを味わってきてるでしょう。さらに味わってください。主は皆さん方を取り扱ってくださいます。で、大切なことは私たちがね、神様の方に心を向けて、神様ありがとう、感謝します、言ってみろ。これが礼拝行為です。それをお忘れないようにしましょうね。日々の信仰生活のただ中で、もちろん共に集まる礼拝の中でも同じです。神様感謝します。このように多くのあなたに愛されている兄弟姉妹と共に、あなたを褒めたたえることができる際を感謝します。私もその一つ、目いっぱい、精いっぱい、心の底からあなたを褒めたたえます。私の心を、胸襟を開いて、全部神様の前に私たちのありのままの姿をお見せして、そしてイエス様ご自身との交わり、ご聖霊との交わり、父なる神との交わり、三位一体なる神との豊かな交わりの場をいただいて、強められて、また明日からの一日一日の歩みに戻っていくわけですね。そういうわけですから、皆さん、礼拝の本質的なことをいくらか理解してくだされば感謝です。一緒に礼拝を続けましょう。来週も共に集いましょう。神様が皆さん方の足をこのところに向けてくださるんですね。いや、私たちも喜んでこのところに足を向けます。そこで詰められるんですよ、励まされるんです、人豊かに出会うんです。そして皆さん、この祝福を知らない多くの人たちがまだたくさん小話にはいますよね。ぜひ祈りましょう。それでも多くの人たちが共に集って、彼らの作り主であろう方を一緒に礼拝することができるように、父なる神様、どうぞあなたがこの私たちの礼拝を豊かに祝して導いてください。ご与えられた時をありがとうございます。来週の共に集う礼拝の上にもあなたの豊かな祝福がありますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。